は午後6時32分になっています。月曜日のこの時間は法律相談のコーナーです。たくちゃん弁護士に聞く法律相談、スタジオには和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。たくちゃん先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今週は再婚に伴う養育費のご相談です。夫と離婚し、子供の養育費を毎月もらっています。この度別の男性と再婚することになりました。今後私も子供も再婚相手の扶養に入るつもりですが、元夫からの養育費を今後も支払ってもらうことは可能なんでしょうか。経済的には少しでもお金がある方がありがたいのですが、ということです。
はい、なんですね。
こういう問題って直面する、まあ、確率というかそのことって多そうですね。
そうですよね、実際にあるわけですからね。
まあ、今までもらっていたその養育費、再婚した後ももらえるかということなんですが、いかがでしょうか。
まあ、結論から言うと、その、まあ、ただ単に、まあ、別のパートナーと再婚をするというだけの事情のもとではですね、じゃあ元のご主人から養育費をもらうこと、まあ、要するに支払い請求ですね、請求することは可能ですよね。
今回のご相談ではその再婚相手の男性の扶養に入るということなんですけれども、はい、まあ、それですと元ご主人からの養育費をもらう必要がないのかななんて推測もしちゃうんですが、
まあ、よくありますけれども、その扶養に入るっていうものですね。じゃあその扶養に入るってどういう意味なのかなっていうのをちょっと考えておかなければいけないし、結構そういうこういう形のお話をされる方も多いんですけども、
はい、
要するに一般的にその皆さんが夫の扶養に入るっていう時の、じゃあ扶養ってなんだっけって考えた時にですね、それっていうのは、はい、そのなんていうかな、税金の話の中で、
うん、
まあ、再婚相手 その、まあ、ご主人、まあ、あるいは再婚相手の収入所得に関してね、所得税の控除が受けられますよというようなお話のことであったりとか、
うん、
あるいはその健康保険の話で、その自分自身、まあ、例えばお子さんとかがね、自分ではその保険料を払わない、まあ、親父が払ってくれるんだろうけれども、とりあえずは自分では保険料を納めなくても保険証が発行されるでしょうというような場合の、こういうのを大概の場合は扶養の話にされるんじゃないですかね。
そうですよね。
そうですよね。おそらくこの、はい、今回のご相談者もその再婚の扶養っていうのはそういう意味の扶養だろうと思うんですよね。
それ以外の扶養ってあるんですっけ。
ですからここはそのいわゆるその税金関係、税法上の扶養の問題、あるいは健康保険とか、まあ、国民健康保険上の扶養、の問題とは別に、養育費というのはあくまでも民法という法律の世界の中での話であって、これは別個考える必要がありますよということですね。はい、ですから扶養は扶養という一つの言葉を使ったとしても、養育費を請求できるか、あるいは養育費の支払い義務があるかというのは、あくまでも民法という法律の世界の中で扶養関係にあるかどうかっていうのを検討する必要があるということですね。視点が違いますよということですよね。
畑が違うみたいな感じですかね。
はい、
となりますと、今回その再婚相手の扶養に入ったとしても、元ご主人から養育費をもらうことができるということになるわけですね。
そうですね、まあ、先ほどの扶養というのがあくまでもその税金とかね、はい、その保険の話だとすればですよ、今回のこのご相談者がおっしゃってるのがね、そうすると養育費っていうのはあくまで先ほど今申し上げたように、その民法上の扶養関係、親族関係があるから、その支払い義務がある、あるいは支払いをお願いすることができるということになるわけですね。でご相談者である元今回の奥様ですけれども、まあ、この方は離婚によってその元旦那とは親族関係が終了します、ね、離婚をすればまあ当然ですよね、赤の他人になるわけですけれども、これ親子の法律上の縁っていうのは切れないわけですね。
はい、
親同士が離婚をしたとしても、父親と息子、母親と息子という関係は壊れないわけですね。
はい、
なのでそういった意味では、まあ、ざっくり言えば民法上の扶養という問題は今後永遠に続くので、ざっくり言えば20歳だいたいそのあたりぐらいまで、養育費を請求することは可能になるはずですね。ただ、まあ、その再婚相手の方が今回の再婚相手と自分の連れ子ですね、 いわゆる連れ子さんが養子縁組をしたりとか、
はい、
あるいは、再婚相手に収入があって、で現状よりも要するに満足した生活を送れるとなると、そうすると、まあ、元ご主人の方から養育費を下げてくれないかというような、まあ、調停なりなんなり話し合いのきっかけはできてくるでしょうと。そうするそれによって、現状の養育費が額面が下がる可能性っていうのは出てくるでしょうね、うん、ということですね。
まあ、今回その養子縁組というお話があったんですけれども、はい、以前その、まあ、連れ子さんがいらっしゃる場合に考えておく対策の一つだっていうようなお話がありましたよね。
うん、そうですね、まあ、少しですからこれ論点ずれるんですけれども、いわゆる連れ子という問題があった時に、再婚相手に万が一のことがある、
うん、
亡くなった時にですね、いわゆる相続人の一人にカウントされないという問題があるわけですね。だから養子縁組というのも一つの手ですよと、はい、まあ、手というかやり方ですね、
うん、
というのがあるということは以前の放送でもお伝えしたことあるし、また先日最高裁1月にもですね、最高裁判所の方で判断が出されましたけども、税金対策、相続税対策で養子縁組をするのも別にそれだけではダメとは言えないよねというような判断も出たわけです。ですから、なんていうのかな、その相続の問題を考える上で養子縁組っていうのは一つの方法というのは、まあ、ある意味お墨付きを与えたようなものなんですけども、
はい、
そうなると、まあ、メリットデメリットという言い方がまあふさわしいかどうかともかくですけどね、うん、まあ、その今回の再婚相手と自分のお子さんとが養子縁組をすることによって、まあ、一つの相続、今後の相続問題について、そういう相続権を恩恵を受けられるという面がある一方で、例えば今回の養育費の話になると、状況によっては養育費の額が切り下げられてしまう可能性もあるという、まあ、そういうですね、
うん、
表と裏がありますよねということは一つ頭に入れてもいいかなと思いますよね。
まあ、ですからその養育費を、扶養に入るということだけで、うん、まあ、打ち切られることはない、もらえなくなることはないけれども、うん、まあ、養子縁組ということになればその額が減る可能性もある、
あるということですね。
でも養子縁組することで、
う
ん、まあ、新しく築かれるその家庭の中での相続権を得ることもできるということで、お子さんにとってどちらがいいのか、うん、
そうですね、そこはもう個別具体的な判断になるでしょうし、うん、養育費の額もどうしましょうかっていうのも、これは本当に個々の財産、収入状況とか社会的な地位にもよっても大きく変わるものですから、う
ん、
まあ、どうしてもここは一般論の域を出られないですね、私としてもね、
うん、
はい、
ということです、
はい。
和田拓郎弁護士に聞きました。拓ちゃん弁護士に聞く法律相談、今日は再婚に伴う子どもの養育費についての解説でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。